的 City Information。
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさととサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介や体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から、勝本知花さんにお電話でお話を伺ってまいります。お待たせしました、勝本さん。
あ、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はふるさと学習館の方にいらっしゃるということで、お電話つなぎでお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
今日はどんなお話になりますか？
はい、今日は12月1日
ですけれども、
三田市では、三田と、音の響きが似てるサンタにちなんで、サンタ×サンダプロジェクト、ということで、クリスマスに、関わるイベントやイルミネーションが、サンダではあちこちこれからスタートする予定なんですが、少し前の時代では、サンダで行われる12月の一大イベントということで、正門払いという、大変有名なイベントが、ございまして、毎年にぎやかに行われていたんです。本日はこの正門払いという、イベントのエピソードと、三田市内の文化財施設のイベントをご紹介いたします。
ありがとうございます。今勝本さんがおっしゃったように、12月といえばもう今ではクリスマスに関わるイベントについつい注目が集まってきますが、かつての三田では正門払いという懐かしい響きですね、このイベントが大変有名だったんですよね。ぜひどのような内容なのか改めてご紹介ください。
はい、ございます。この正門払いの正門というのは漢字では、誓うの、誓うという字の正という文字と、あと正門の門は、文書とか文字の文という字、これで正門というふうに書くんですけれども、この行事というのは、ちょっと簡単に申し上げますと、期間限定の大売り出し、正月前の大セール、ということで、行っていたのは三田の街中の本町通りや桶屋町通りといったところにある商店街のお店が行っていた、そういう大セールという、イベントなんです。
そうなんですね。正門払いというのは三田の街中のお店商店街が行ったいわゆる大バーゲンだったということですね。それで行われた時期がこの12月お正月前ということですね。
そうなんです、昔からこの農家の人たちは、秋のお米の収穫によって、貴重な現金が入ってくる時期がこの、秋の終わり頃なんです。そして、来たるお正月という、大イベントありますので、この12月のお正月前ね、食材や新しい服、衣類など、そういうものを買うために三田の街中のお店で行われる正門払いに買い物に訪れたということがあったそうなんです。
先ほど正門という誓いますの誓うと、それから文章の文と書くとお伝えいただきましたけど、この行事、どんな理由で始まったんでしょうね。
こちらのルーツ、理由ですけれども、江戸時代になりまして、三田の商人たちが大人様、藩主の久喜さんから、商売のやり方を、いさめられる、ちょっとこういうやり方ではということで注意を受けまして、そのお詫びの印として、一般の人々に、1年に1度、大売り出しをしますと、そういう約束をした、その証文、こ ちら、証拠の証に書く門。
あ、証文、はい。
証文、はい。これがね、誓いの文というふうに、まあ、同一視一緒のように、はい、見られて、まあ、はい、いわゆるその正門誓った文章を書いた、ということで、まあ、正門というふうに始まったというふうに言われているんですが、
はい、
はい、まあ、こちらのこのエピソードと、まあ、はい、もう一つ行われた背景にあるのがですね、サンダのこういう商人たちからの信仰、
はい、
信じられていた神様のことも関わってくるんです。
ああ、そうなんですね、
はい、はい。このちょっと商人たちが信じていた神様、
うん、
はい、こちら恵比寿、
あ、はい、
姉さんを
商売繁盛の出てくる恵比寿さんですね、
はい、そうなんです、はい、はいはい、その恵比寿さん、はい、こちらをお祭りするような信仰するグループのこと、こちら恵比寿講とですけど、このお祭りが関係しているというふうに正門ね、はい、言われています。
あ、そうなんですね。恵比寿様をお祭りするグループを恵比寿講と言って、その恵比寿様というのはもう一度改めてちょっとご紹介いただけますか。私たちは本当に笹持ってこいとかね、はい、にぎやかな福娘とか、1月10日でしたかしら ね、その本恵比寿とかそういう言葉で知ってますけども、はい、元来改めてどんな神様なのかご紹介いただけたら嬉しいですね。
はい、紹介します。はい、恵比寿様とは、
はい、
まあ、恵比寿さんでね、
うん、
はい、もうこちらは、まあ、いわゆる福の神として、はいはい、有名な神様です。こちら、イラスト、イラストといいますか絵でも描かれることも、
はい、
とかありまして、釣り竿と魚を抱えた姿で描かれることが、
はい、そうですね、
はい、多いです、ね、古くはね、漁業など海に関わる人々を守る神様とされていたんですけれども、はい、まあ、釣り竿、魚という、
そうですね、
その姿からね、
はい、
そういう海関係だったんですが、まあ、次第に、
はい、
まあ、商売繁盛を、
はい、
いわゆる五穀豊穣、
ま
あ、お米とかも、はい、ありますし、いわゆる商売の関係の方や、うん、農業に関わる方、幅広い層からの、はい、信仰を受けるようになったんです。
そうなんですね、
はい、まあ、七福神というね、
うん、
福を呼ぶ、
はい、
めでたい神様のベストセブン、
あ、はい、
こちらね、七福神ということで、皆さん、はい、もうちょっと聞いたことあるかもしれないんですけど ね、
はい、
この七福神のメンバーの一員でもあります。
はい、
でこの七福神のメンバーっていうのはもう、この恵比寿さんだけが起源が日本と言われておりまして、
あ、そうですか、
はい、まあ、他のね、皆さんの神様は、まあ、インドや中国がね、起源と言われてるんですけれども、まあ、この恵比寿さんは、まあ、唯一その日本の神道が由来となっていると考えられておりまして、もう昔から日本人に馴染み深い神様ということでね、知られてます。
そうなんですね、
はい、
恵比寿様は例の福の神として広く知られる神様だということが今のお話で分かりました。そして恵比寿様を お祭りしているこの恵比寿講ですね、
はい、
正門払いに関係されていると先ほどおっしゃいましたが、どういうことでしょうか。
あ、はい、そうなんです。こちら三田市市の、
はい
はい、第9巻民族編というのに、こう調べられたのがまとめられておりまして、
はい
はい、この正門払い、正門の期間中に、この恵比寿講に入っている人たちが、
はい、
周り恵比寿という、まあ、当番
を作
って、
はいはい、
恵比寿様の像を、
はい
はい、恵比寿の、あ、まあ、神様の像ですね、
はい
はい、こちらを預かってで、お祭りしていたということが三田市市第9巻に載っているんですね。
あ、そうですか、
はい、でこちらのね像に にはあの本体や台座の方に、まあ、あの安政4年1857年という年号やとお祭りしていた人の名前、はい、そして例年の10月19日と20日に正門一を行ってお店を出していたというようなことが、はい、この恵比寿様の像のところに墨で書かれているんです、
あ、そうですか、
はい、
じゃあさっきおっしゃったこの像には10月19日と20日に正門を行ったと、はい、ちゃんとこう書かれてるわけですね、
はい、そうなんです、はい、またの三田獅子の第4巻というあの中世文書とか載ってる巻に、
はい、
別に、まあ、三田町の正門祭りとか三田町の正門というような、まあ、ちょっとそういう文書があるんですけれども、こちらにも書いてあるのも10月の20日ぐらいに正門を行ったというようなことが書いてあります、で、こちら、まあ、今ちょっと12月にやったというふうにね、あることでこうちょっと前有名だったんですけれども、明治以降の新しい暦になった後に、12月くらいに正門を行うようになったというふうに考えられておりまして、で、まだ関西地方の方では、古い暦の時代、旧暦の10月の20日、あと、まあ、11月の20日、7月の10日とか、まあ、恵比寿様を祀る行事が行われるっていう、まあ、日とかがたくさんあるというふうに研究されてまして、で、まあ、旧暦の方ではもう三田の方も10月の20日ぐらいに、まあ、正門を行ってたんじゃないかと、はい、言われてますね。
そうですか、
はい、
西宮神社でね毎年第一福男ですかね。
そうです ね、
はい、ね、毎年ね1月10日に行われてますね、はい、東海ビスなど全国的にも本当よく知られていますよね。
そうですよね、
はい、
まあ、ちょっとねちょっとそういうことで、まあ、この正門っていうのが、まあ、この恵比寿様ともちょっと実は関わりがあるというようなことをね、ちょっと今日は、はい、ご紹介させてもらったんですけれども、はい、まあ、このこういったルーツの他に、
はい、
まあ、実際どんなことがね正門で行われていたのかっていう、
そうですね、
はい、ことで三田生まれ三田育ちの私の父と母から聞いた、
はい、
エピソードを、まあ、ご紹介します。
貴重なお話よろしくお願いします。
はい、もう60年以上ぐらいの前の、はい、ちょっとお話ですけれども、まあ、とにかく正門はもう三田市のほか、ね、周辺の場所からも多くのお客さんが買い物に来られていたそうで、はい、で本庄地区から、まあ、バスに乗って、まあ、三田に行こうとしても、笹山方面から来るね、バスなんですけれども、まあ、北の方から、まあ、
順番に、はい、回ってくるバス、
はい、はい、もうバスがいっぱいで、
あらあら、
もう本庄の時点でもバスがいっぱいになるほど、とにかく多くの人が乗り合わせていて、まあ、もう何台もバスを見送って、やっと乗れたというような感じの思い出がある、そうなんですね。
ああ、そうなんですね。まだ当時60年前だったらご自分の家でいわゆるこう自家用車といいますかマイカーを持ってらっしゃる方も少ない時代だと思いますので、
はい、
バスは確かに貴重な移動手段だったんですね。
そうなんですよね、本当に、まあ、そうやって、はい、まあ、この時は、まあ、家族みんなでね、子供たちも一緒に連れて行ってもらえたということでね、人数多くでよかったそうなんですけど、またこの正門で新しい肌着、ね、いや靴下などが買ってもらえるっていうことがすごく嬉しかったということらしいんです、この肌着や靴下などは、もう買ってもすぐに使い始めるのではなくって、お正月になって初めて新品、この新しいものを下ろす、それまで取っといた、そうなんですね、
はい、いやそれは我が家でもそうでしたし、今でもなんとなく、はい、 お正月に新しいものを着るっていう、なんかそんなすがすがしい、あれを今も続けてますね。
はい、あ、そうですか。でも分かります。なんかちょっとね、
気持ちいいですね、1年の始まり。
そうですよね、本当にね、正月に。あと、それとですね、とこの伊勢門の話で、はい、このサーカスとかそういうのがね、
催し物があるんですね。
ね、サーカスなどそういう臨時の催しも来ていたりですとか、とまあ映画館とかね、そういうのもあるということで、まあ結局ね、一度もまあそうやってゆっくりね見ることはまあ当時できなかったけど、まあ、そういう多くの人が集まって賑やかに楽しく集まってるところに出かけるっていうね、そのことがもう子供心にとってもワクワクした気持ちで、ね、正門楽しかったっていうような思い出がね、印象に残ってるというふうにね、言ってました。
そうですか。もうね、本当今ではね、映画も娯楽も手軽に楽しめる時代になったんですが、当時はなかなか貴重な出来事だったので、そういう出かけるということが1年に数回あるかないかの一つだったということですね。
そういうことですよね。
ありがとうございました。今のお話をお聞きの方々、思い出していらっしゃると思いますね。ありがとうございました、それでは今月の文化財施設のイベント情報などもご紹介いただけますか。
はい、では紹介いたします。今旧久喜家住宅資料館で行われている、展示の川本公民久喜流館、そして新橋横浜という鉄道に関係するね、先月もご紹介、詳しく紹介しましたけれども、ちょっとこちらの、イベントご紹介します。
はい、お願いいたします。
はい、こちら12月4日の今週の日曜日、
ですね、
に、開催するイベントがたくさんありまして、まず一つ目が、朝午前10時半からのスペシャルトーク。1980年代福知山線三田駅への思い出というね、ちょっとお話、させていただきます。こちらは当日受付で事前申し込みじゃないので。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だから当日ね、先着20名様、お越しいただいてということになります、けど、こちらは旧久喜家住宅資料館の隣のふるさと学習館、で実施します。
今勝本さんがいらっしゃる場所、そこで行われるということですね。
そうなんです、こちらの方、展示、旧久喜家住宅資料館での展示は鉄、久喜家なんですけど、トークは
スペシャルトークの方は、
そうなんです、ふるさと学習館なので、もう一つ、鉄道の模型の運転会っていうものもしておりまして、この鉄道模型の運転会の方は、その日、自由に入って見ていただいたり、鉄道がお好きな方は、鉄道を持ってきていただいて、出せていただくこともできるような、ことになってまして、こちらも当日自由に参加していただけるようなことになってます。
じゃあ、すべてふるさと学習館で行われる、ということですね。
そうですね、今ちょっとご紹介した2つの方は、ふるさと学習館で行います、もう一つ、その展示解説というものがありますので、こちらの、展示解説、同じ12月4日ですけれども、これは展示を見ながらのお話ということで、これは久喜家住宅資料館で行います、ちょっといろいろと次々ね、ご紹介して大変ややこしかったかなと思うのですが、こちらホームページ、サンダの、ホームページですとか広報サンダの方でもご紹介しておりますので、ぜひご覧ください、12月の4日の、イベントをご紹介しました。すみません、この展示解説ですけれども、1時半から、こちらも当日受付になってます。
あ、そうなんですね、わかりました、
ちょっと広く 長く説明させてもらったんですけれども、その他の三輪明神釜史跡園という三田市の施設のイベントについても、はい、ちょっと新しくまたご紹介することでの1月以降のイベントとか、はい、決まりましたので、はい、これもホームページや広報誌などでちょっと紹介スタートしてますので、ぜひご覧いただければと思います。
ありがとうございました。今日は正門払いにまつわるエピソードと、それから三田市内の文化財施設におけるイベント情報など、三田市文化スポーツ課勝本千佳さんにお電話でお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化施設を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は年が明けて1月5日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。